ラジオ鹿映画。
はい、この番組は毎週木曜日13時30分から14時55分までここ FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオより、私映画監督の村山ジェイサシと、
滋賀映画俳優宮岡ダルガローと、
映画監督助手谷子ボツコが
お送りしております。
よろしくお願いします。
今日も暑い中お越しいただきましてありがとう。俺がもうもはやゲストみたいな感じだけどいつもダルガローさんとボツコと、はい、はい、どうも。
最近欠席が多い
ですね。そうね。穴開けすぎだよ、本当に。
お怒りのようで。うん、いや、いつもありがとうございますということでね、うん。今日はもう本格的にちょっとダルガローさんを掘り上げ、うん、掘り下げていかなかなと。
お、うんうん、ありがとうございます。
ちゃんとしたゲストとしてね、扱わないと。
はい、うん、今日はゲストとして来させていただいて。
そうですよ。ゲストとして来ていただいてるんですから。
最初から最後まで参加してくれるゲストさんです。
そうですね。はい。だいたいね、2、3、あの2枠ぐらいで書いてもらうんだけど、
ゲストさんっていうのはそういうもんな。
ダルガローさんはやっぱりちょっとあの暑がってますね。大丈夫ですか？
いや大丈夫じゃないですね。暑さにめちゃくちゃ弱いんで。
ですよね。いやだから今度の日曜日もショートドラマの、うん、我々滋賀映画のショートドラマの撮影をするんですけども、うんうん、昼からがいいなと思ってたんやけど、うん、ダルガロー死ぬなと思ってこれはだから午前中にしたんですよ。
そうですね、うん、
午前中の方がまだマシじゃないですか、やっぱり。
まあ全然ちゃいます ね、うんうん、
なのでほんまに日曜日の撮影はね、
はいはい、
すぐ言ってくださいね寝坊って言って、はい、もう言わんでもええわ。もう
クラクラっとしてきた、
クラクラっとしてきた車の中に駆け込んでくださいね。
はい、あの首のネッククーラーを三重にしていきます
すごいや、はい、首長族みたいになってくる。
普段は、うん、普段のまあ夜7時からか、7時からのワークショップの時は二重にしてってるんですけど、
う
ん
はい、あれ二重でしたっけ？
いつも二重にして
る。そうなんや、
はい、今度は三重でいきます
あれって、うん、冷やしておくんですか、冷凍しておくんですか？
冷凍しておいた方が気持ち、うん、つけた瞬間気持ちいいですけど、うん、あれでも基本的に28度で、うん、まあ氷みたいな感じなんです。
え、
はあはあ、
だから28度で維持されてるんで、
うん、そうなんや。だから28度以上あいつは上がらへんってことなんですか？
基本的にはそうです。
すごい、はい、
だからまあこっちの体温が上がれば、まあもちろんそっちに引っ張られるやろうけど、
うん、まあ、全部溶け切ると、うん、まあどんどんやっぱり上がっていくんですけど、まあ、凍ってる間は、氷が残ってる間は28度で維持されるみたいな感じ、うん、
ちょっと今度僕マキタの冷蔵庫持っていくんで。
マキタの冷蔵庫、
はい、冷凍もできるんですよ、それ、
はいはい、
そこにちょっと入れといてもろて、3本入れといてもろて、
はいはい、
で3本首につけて、うんうん、1時間経ったところでそれ入れ替えたらずっと冷たいわけですよ、はいはい、だから
。あ、付け替え付け替えで、
はい、付け替え。
あ、そうそうそう、普段はそれでやってますね、
うん、あ、うん、あ、なるほど。スペアネック持ってるん
ですね。そうそうそう、1本ではやっぱり、まあ、1時間2時間ぐらいかな、うん、でも溶けちゃうんで。
ああ、そんなもんなんや。
はい、
いや、暑さに弱い人もね。
いや、これ全部、うん、絶対いいですよ、本当に。熱中症対策にはすごい
効果的。ネッククーラーおすすめですって、うん、さっき喋ってたら、
うん、
ダルガローさんが、
うん、
一個指標にしてるのが、うん、熱にやられてるかどうかの指標にしてるのが、うん、夜頭痛くなるかならないかな。
そうそうそうですね。
で、シンプルにこれやりだしてから頭痛いのが軽減ならなくなった。
まあ、うずくぐらいはありましたけど正直ね、正直ありましたけど、
正直あったけど、
でも毎年もうほんまに頭痛くなって、うん、まあ、もう何やったら吐き気もして、まあ、風邪ひいてるような、ね、症状になってしてたんで、それは今年はなかったですね。
だから今年なんて去年とかよりも断然暑いから。
そうだよ、
やっぱよっぽどいいんですよ。だからネッククーラーおすすめということで、
ちょっと試してみようかな、うん、今度の撮影の日
な、
う
ん、僕の熱中症対策なんて誰も役に立たへんわけじゃないですか、
うん、
汗かくっていう。
ちょっとね、体は違いすぎてい
や、それもね、さっき喋ってましたけど、うん、自由に汗をかくかかへんを、
うん、
自分の意識で調整できるんでしょ、
う
ん、
いや、だから調整できるっていうよりも、
はいはい、
汗をかいていいんだっていう風になると、暑さにも耐えれる。
うん、
で、汗をかいてはいけないんだって感じると、うん、熱く感じる。
気持ちの問題。
気持ちの問題なんですよ、だから。うん、で、汗も、多少やっぱりかかなくはなるし、 そうなると涼しくないんですよ、やっぱものすごく暑い感じ。
汗出しちゃえば汗が冷えて涼しく感じるってこともあるんだね。そう
まあそれですよ。だから僕の場合は気化熱を利用してます。
あ
汗の気化熱。
じゃあ逆に言うと、うん、今日はもう熱中症なるぞって思ったら、うん、なれるんですか。
かかない。
汗を今日はかかずに、うん、熱中症になったのかと思ったらなれるみたいな。
無理ちゃうかな。
無理なんですか、うん、根本的に暑さには強い方っていうことですよね。
根本的にね、
はいはい、
熱中症になるぞって。いやでも熱中症に1回なったらもうずっとなるんでしょ。
癖づく
っていうような。
そうなんかも分かんないですね。
って聞いたんですよ、うん、だから怖いのよ。だから一回試してみてもいいけどな。
いいよ
一回な。さあといったところで、はい、あ今日のお便りのね、テーマだけ説明させて、ね、見ていきましょうか、はい、何でしたっけ、う
ん、今日はね7月最後の日ということで、うん、皆さん、うん、地球最後の日に食べたいご飯は何ですか。
はい、食べたいものということでね、うん、はい、そちらちょっと募集していきたいと思います、はい、FM 彦根に送っていただくのもいいですし、うん、X とかで、ハッシュタグ FM カタカナ彦根ひらがなで、書いていただいても、こちらで読み上げていきますので、ぜひお便りいただけたらと思います。
お願いします。
といったところで、今日1曲目の曲です。じゃあ曲名をダルガローに言ってもらおうかな。
わかりました。じゃあ1曲目ですね、
はい、
リズムオブザサン、ケツメイシさんです。
心も体も解放。
はい、ケツメイシでリズムオブザサンでした。
あーすごかったね。
何が
なんか夏のリズム刻んでたわ。
刻んでたね。
なんか美女たちが踊ってるのが想像できた、ね、もう浮かんできた。
確かに、
うん、
夏といえばって感じですよね。
うん、
僕昔からケツメイシさん今聞いてるんで。
あ、好きなんですか。
まあでも青春ですよね。僕は今45ぐらいなんで、まあ6ですけど。
同級生だ、宮さんと私。青春の歌ですか、ケツメイシさん。
まあ、いつからやったかな。まあ、まあ、10代20代ぐらいでね、聴いてた曲なんで。この曲はじゃないですか、ケツメイシもね。
はいはいはい。
だからさっき紹介した時もさん付けにしちゃいましたね。なんかね、無意識に。
で、曲名もなんかリズムオブザサンやから。
はい。
ケツメイシさんでリズムオブザサンって。
それで、
あ、引っ張られた
んです。無意識に陰を踏んで。
陰を踏んで。
そうやったかも。
さすがミュージシャンだな。
僕 の芸人時代の先輩でホームチームさんっているんですけど、はいはい、その人の単独、その人2人が好きだったんですよ、ケツメイシ。
そうなんだ。
だから音楽全部使ってた、よく使ってた。
へー、ライブで、
うん、
へ
ー、ガチャコン3のヒーローの主人公ですね、
うんうん、ぷっくりしたね、与沢さん、
うん、さあセミナー。じゃあ
はい、ですね、FM 彦根さんは、うん、毎月セミナーをやっておりまして。
素晴らしい。
はい、彦根の駅前、うん、アルプラザ彦根で、うん、みんなにおすすめのセミナーやってますんで、うん、紹介していきたいと思います。
はい、ありがとう。どんなのがあるんですか。
まずね、もう明日からあります、
う
んうん、8月1日金曜日。
明日も8月1日か。
びっくりだよね。朝10時から11時、簡単英会話。
簡単英会話、
うん、簡単英会話
どれぐらいまでが簡単として。
確かにやられてる、ね、この先生からしたらそうよね。
アップルとかは絶対にあるじゃないですか。
アップルの単語のことで、
単語単語
リンゴはアップルね、うん、まあ、それぐらいわかりますわね。
単語ぐらいかな、やんの、
うん、まずね、自己紹介をしよう、う
ん、簡単な、
うん、あ、英会話なんで、会話なんでね、
英会話するね、うん、だから簡単な英語で組み立てるので、うん、はいはい、不安な方でも大丈夫って言ってくれてます、はいは
い、なるほど。
受講料1000円。
マイネームイズとか言うんかな。
やっぱでも
なんかよくその英語のドラマとか見てたら、うん、マイネームイズなんとかとかあんま言ってない。
うん、
アイムキャリーみたいな。
あ、ぶっきらぼうに言ってます ね、
うん、
あ、じゃあそういうワンシーンとかやらせてくれるのかもね
そう、演技やん演技指導やんそれ。
でも演技で覚えるっていうのもありだよね。
だから英語って単語めっちゃ勉強して、
うん、
で、ああいうドラマ見たら結構覚えられるんちゃうかなと、うん、
あ、
そうね、う
ん、あと通訳 通訳してあるやん、例えば僕サッカー好きでよく見るんですけど、サッカーの監督の通訳をする人がいるんやけど、その時にそのまま言葉にしてるから、お前たちの、お前たちの敵は目の前にいるんじゃないみたいなことを、何だっけな、なんか全然違う順番で言うの、
英語の文法のまま
訳してるのだからって気づいてあれ、だからそれ見ながらやったら、あ、こうやって文法ってこういう形で使うんやみたいな、
なるほど、
って大人になってから気づいた。
はあ、ははあ、うん、ちょっとじゃあ英訳こう聞いてるのも勉強になるなって
ことですね。だからそういう勉強の仕方もいいかもしれないです、
まあ、この簡単英会話あります。そして、同じ日、8月1日金曜日、10時半から12時、こちら4階みんなの広場でお線香作りがあります。すごくない？
盆前やから
そういうことみたい。
ちょうどいいやつですね。
材料費込みで受講料2000円、ヒノキの香りを使用してお線香作り、お盆の準備、ご先祖様を迎えようということです。
これは絶対いいです。手作り線香 ね、
手作り線香、
人気ありそうだね。
線香って燃えにくくしてあるんですよね、多分ね、
一気に燃えないようになってますよ ね、
そうなんだ、じわじわと、
燃えるように、消えないようにね、
長いのやつだと一晩ぐらいかかるのかな、燃え尽くすの。最近なんかあの香取線香みたいにぐるぐるのやつとかありますよね。
え、普通の線香で、
普通の線香で、
だからもう消えへんように
多分だからどれぐらい持つのか測ったことないですけど、多分相当持つんじゃないですか、ぐるぐるって。
すごい
線香、逆に線香の方が香取線香を取り入れたっていう逆輸入状態や。
みんなね、柔軟に生きていかないとね、時代に合わせて。
そうやな、先行側もな、
はい、
先行側もあぐらかいてたらあかんぞっていうこと
で。そういうことだよ、次8月1日金曜日、同じ日です、お昼
全部一緒の日になるの。
そうなのよ、すごいよね、盛りだくさん、13時30分から14時30分、4階ダンススタジオでチビボールというのがあります。チビボールね、
何チビボール知ってる？
これはだからあれでしょ、まあ、チビボールってこう柔らかいふにゃふにゃの野球ボールぐらいの大きさのやつを、まあ、いっぱい使うんでしょうね、一個だけで
も。野球ボールぐらいはあるんや、チビボールといえども。
そうです。
いやいや、俺全く知らない
ああ
全く知らないんで。
よくこう腰掛けたりできる大きいやつあれでしょ、
バランスボール、
バランスボール、バランスボール、あれのちっちゃい版ってことじゃないんですか。
かなりで、それで遊ぶんすか。
投げたり、いやそう、遊ぶんじゃなくて、
乗るの、
こうそうの、まあ、乗ったりもするんじゃないの、乗ったりこう背中を伸ばしたりとか、
マッサージしたりとか、
体をほぐすね、ちっちゃいボール、ね、
そういうことなんや。
だってもこの写真を見ると先生いっぱいちっちゃいボール持ってるから、でなんかたこ焼き器みたいな箱の中にボールたちを詰めてるから、きっとね、
ほんまや、チビボールを使って体をほぐしませんか、無理なくゆったりと進めていきます。あ、そうなんや、ほんまたこ焼き器の中に入ってるな。じゃピン球ぐらいなんかな、もしや。
あ、思ったよ、もっと小さいんですかね、ピン球。
いや、だから、各サイズあるんかもしれんな、
それ。あ、そうか。
あ、チビの中でも、実はいろいろある、
チビ中のチビが、
どう
あるかも、ちょっと分かんないですけど、写真からでは。
経験者じゃないんですか、チビボール。
経験はしておりません。想像で想像で喋っております。
想像やった、
想像で
何や、想像同士の会話やったん、今
正解がないんですよ、
まるで知ってる人なんだと思って。
じゃあもうピン球ぐらいや、もう写真で言うとピン球ぐらいのやつの、もう柔らかいやつでしょうね。
ただこの講師の方がフィットネスインストラクター、ヨガ指導者って書いてるんで、まあ、そういう要素もあるんじゃないですか。
すごい、
体ほぐすって書いてるからね、
で持ち物がヨガマット、水分、動きやすい服装、タオル、ヨガマット必要で、
チビボールは用意してくれるってことだな、向こう、
そうそうそう、
アマゾンで買わんでいいやな、チビボールを。
ハマったら買いましょう。
一回行ってみたいですね。どんな、どういうことするの、
ねえ、
あ、送り込もうか、
まず興味
がね、ガルガロしよう、
まず口に掘り込んでみたいな。
口に掘り込む。
ちょっとあーしてて言って、あーってしてても、
何個入るかみたいな。
まずそっからやってみたい。
そのチャレンジしようか。で次です。次の日8月4日月曜日、お日朝の11時から12時、バイタリティヨガ。
ヨガね。
これよく聞きますね、うん、よく聞く。バイタリティヨガ。
何バイタリティヨガ
って。心と体を元気にチャージしながら。
ヨガ、普通のヨガより簡単なのか、
うん、あ、本当だ、
激しいのか、どっちなの、
ね、これも潜入してもらいた
い。全部ダルガロを逃かせようとしてる。
バイタリティでしょ、だからエネルギー、うん、だから満点的なこと
ですか、ね、だから普通のヨガより強そうなイメージだけど、きっと違うやん、うん、対象が。
元気をチャージしながらなんで、あんま激しくはないんじゃないですか。
元気チャージしながらやから、はいはい、点滴しながらちゃう。
ああ、なるほど、ね。
点滴ヨガ。うん、
点滴ヨガの栄養ドリンクとかは
栄養ドリンク、うん、
取り込みながら
や。やる前よりも、うん、体力がこう、そうそう、増加してるって。
増加して。
終わったの方がね。
帰りなんか飛ばして帰るで。ブーンや。
気をつけてもらいたい。
いや、それいいっすよ、でもね。でも元気になりたいっすわ。
元気になりたい。
なりたい。
確かに、ダルガシはほんまに元気ないからな。
元気欲しいですよ。
なんかこう、ちょっとの元気を長く保つように、
はいはいはい。
なんか使ってるって感じですよね。
あ、確かに確かに。
ダルガロウシ。
うん。
いや、今日のだからラジオ放送のために、うん、午前中2時間ぐらいかけてこう、テンション高めてきました。テンションというか、発声とか。今日も来る途中、車の中で、うおーって叫びながら来ました。
体を起こしてきたよ、そうそうそう、細胞を。
そうなんですよ。
え、そんなことしないと、喋、
はいはい、
れないんですか？
油断してるとね、うん、もう、黙りますね。全然黙ってるのが苦にならないタイプなんで。
でもまあ、ラジオということでね、
そうなんですよ。
喋、
うん、らないともう存在しないのと一緒でし
ょ。そうそうそう。
そうですね。
せめて映ってるだけとかやったらね。
そうなんですよ。うん、
え、でもさ、ワークショップの日とかよく喋ってくれるじゃないですか、
うん、あ、まあ、姿が映ってるから安心感があるんじゃないですか。
あ、これは声だけだから。
ラジオは本当に、うん、もうお気づきかも分かんないですけど、うん、めっちゃ無駄に相槌打ってます今日は。うん、うん、うん、あ、そうですか、さっきから言うてます。
リズムを自分で作ってんのかな。
作ってますね。
で、バイタリティヨガ、この先生がすっごい可愛らしくて、いい先生だということで、
ちょっと今のは僕とダルガロウ の想像ですからね。
うん、だから実際みんなに言ってもらって、
ちょっと楽しんでみてください。
うん、は
い、
経験談があったら、ぜひ FM 彦根さんの方に送っていただけると、
うん、メッセージでね、
うん、確かによ
ろしいかと思います。うんうん、
知りたいな。
うん、そして同じ日ですか、うん、8月4日月曜日、うん、お昼の13時30分から3時まで、うん、自分でできるヘッドトリートメントを、
うん、ほう、自分でできるんやったらその一緒ちゃん、
え、
家でやってるのと一緒ちゃん。
だから家でできるように先生から技を、家で
やり方がある
ってことですか。やり方をもっと教えてもらえんや、
う
ん、
もっとなんか上手なコツがあるんでしょう。勝手にこうキリキリやってるより家で、
なるほどな、
うん、
コツを教えてもらえる
かな、うん、だって、うん、指とブラシを使った手技の両方、
うん、いいですね、
うん、
だから励ませんように、励ませんように、励ませんように、励ませんように、励ませんようにってこう言いながらやるかもしれない。
いや、それね、やりましたよね。
え、
励ません
ように、いや、まあ、男の子は特にそうなのか分かんないですけど、うん、やっぱりちょっと薄くなっていくの気にする
よね。
だから特に高校大学ぐらいの時って、うん、めっちゃ気にしませんでした。
一番センシティブですから ね、
うん、だからお風呂に入った時もこう、うん、頭皮マッサージとかしたりとか、
ああ、ハゲへんようにね。
そうそうそう、
うんうんうん、
頑張ってたんだ。
だからこのヘッドスパ、うん、ヘッドトリートメントとか、うん、こういうのもやっぱそういう血行を良くするっていうのも意味合いが入ってるかもしれないですね、
う
ん、
いや、そうだろうね、うん、先生がアロマコーディネーター協会のトップインストラクターの先生、
すごいやん。
だからなんか、ね、夏にあった香りとかもあれかな、混ぜながらやってくれたりするのかな。
あ、確かに。
あ、でもこれ美容院とかで、うん、ヘッドスパみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、別にオプションであるんですけど、まあ、線でも、まあ、普通に髪の毛洗ってもらったりとか、うんうん、マッサージとかしてもらいますけど、あれめちゃくちゃ気持ちよくないですか。あれの言ったらも
う、そういうことや、自分でできるようにそれを
教えてくれる、そう、自分でできるように教えてもらえるってことですよね。
いいじゃん、技を盗んで ね、帰ろうっていうことでしょう、うんうん、そして、
まあ、ちょっと時間がそろそろなんで、パッパパッと行きましょうか。
そうなんですか、うん、ごめんなさいね。8月5日火曜日、うん、10時半から12時半、うんうん、センサリーボトル作り。
何何
センサリーボトル
作り。
へ
ー、これなんかいろんなカラーがあるボトルなんですけど、子どもの感情を落ち着かせ、集中力を高める効果のあるチーク玩具であるセンサリーボトルを作ってみよう。
チーク玩具
だろう。
お子様の参加可能ということなので、う
ん、写真ではねすごい綺麗な感じで写ってますけど、
ね、こう青いボトル、赤のボトル、黄色のボトルといろいろある感じです、うん、新しい分野かもしれないですね。
もういいですか？
あ、すいません。じゃあ次、うん、サンゴピラティス。
まだあんねや。
8月5日火曜日13時30分から14時30分。サンゴピラティスだから。
サンゴですか？あの
出産、え、サンゴ。
サンゴか。
サンゴ。海のサンゴじゃなくて、はい、出産後のサンゴです、ね。
サンゴピラティス。
サンゴピラティスも素敵だ ね、海を感じながら、う
ん、はい、がありまして、次は、
で次が、うん、8月6日水曜日11時から12時、うん、内輪におのれしょ。
おー、うん、おのれしょ、あの有名な、
うん、内輪に書こうってことだ、ね、受講料1100円です。
これから
そして、うん、次、8月6日水曜日、うん、13時30分から14時30分、うんうんうん、石鹸デコパージュ。
あ、石鹸なんか作るのかな、デコパージュ掘ったりして、
うん、うん、なんか
可愛い感じの、う
ん、可愛くすんのかな
の石鹸作ってるね、はい、うんうん、ハンドメイドクラフトの先生。
もういい、
はい、
次回やって言ってんねんけど。
あ、もういろいろ魅力的なのがあるからね。
そうですよ、
時間過ぎてるじゃん。じゃあ次の曲、やっぱり大遅刻。
次の曲いってくださいよ。
はい、はい、あ、じゃあダルガロシお願いします。
私ですか、うん、じゃあ次の曲ですね、うん、長く短い祭り、椎名林檎。
時刻は午後2時となりました。この時間は FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオより生放送を、私谷子ぼつこと
宮岡だるがろうと
映画監督の村山千恵さんで
お送りしております。
はい、どうもありがとうございます。
なんと時間管理うまくできなかったから、うん、椎名林檎の歌が途中で止まってしまったね。
頼むよ、本当に
申し訳ございません。
私のせいじゃないです
よ。いや、もう会話が盛り上がっちゃってね。
確かに。
しょうがない。
いいことですね。一番
いいことですよ、それは、ね。
会話が楽しいって一番こう省エネっていうかいいじゃないですか。
面白さが多かったですから、しょうがないです。
うん、確かに。
みんながね、そう、うん、
いいこと言う。ラジオに慣れてきよったな。
いやいや、
さては。
そういうわけじゃない。
手慣れ感か。
手慣れ感。
出てきたが。
掘り下げたくなっちゃいますよね。
ね、うん、知りたくなるよ、それは。
で、このコーナー。
はい。
来ていただいたゲストさん、うん、宮岡だるがろう氏のことを掘り下げていきたいと思います、
う
ん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかそのご興味聞きたいことある、だるがろう氏に。
何それ。
は、いや、あのなかったら別に無理に。いや、
私
そんなこと本人が一番辛いんやで、それ。なんかある言うて人に振られるって、いや、なかったらいいんやけどってなるで。そら
パスとかね、
ね、その一番本人が嫌よ。
じゃあ私が手を挙げていいですか？
あ、
手を挙げるっていうのお前が聞けよ。ま
あ、ダルガロシいろんな目を持ってるんですけど、うん、まず、はい、酒屋さんでもあるんですよね。
あ、はい、そうですね、
酒屋ってあのお酒売る
ところ、ね、うん、はい、です、うん、氷屋さんですね。
氷屋さん、
はい、
でそこで酒屋の店主としてお聞きしたい。
おーお
ー
お
ー、まず、うん、ぶっちゃけ、うん、
はいはい、
あんまりこのお酒売れないんだけど、でも個人的には好きっていうお酒、うんうん、ありますか？
あ、ありますよ。、う
ん、何、
あ、でもそのやっぱりそのビールとか日本酒は結構、うん、まあコンスタントに売れるんで、
うんうんうん、あ、酒屋さんじゃないや、なんだっけ、居酒屋さんとかに卸してるんですか？
あ、そんなんもありますよ、
うんうんうん、
で個人の家の配達もあるんですか？
個人もありますね、まあ、
う
ん、もう今の時代だいぶ減りましたけど、昔に比べたらね、まあだから、うちの、まあ、酒屋単位で違うと思うんですけど、まあ、うちの酒屋やと、うん、やっぱり洋酒とかあんま出ないんですよ。普段飲んでる人も少ないし、まあ、居酒屋さんでそんな使うわけでもないんで、
うんうんうん、
だけど僕はワインが好きなんで、
う
ん、結構自分の好みのワインを取り寄せて置いてますね、う
んうん、
え、それって営業するんですよ、宮さん的に、ま、このワイン、
う
ん、
そうですね、まあ、あの自分が好きなワインなんで、もう完全に趣味のもんなんで、
うん、
聞かれたら、あ、僕はめっちゃ好きですっていう感じでおすすめはできるんですけど、
なるほどね、
うん、 ただ、まあ、ほぼ消費は自分でやってます
ね。自分で好きなワイン取り寄せられるっていうメリットがある。
そういうことか。
そうですね。
でも、ダルガさんは、うん、いい酔い方しますよね。
あ、楽しそう。
ダルガのまま、はいはい、ダルガのまま楽しそうになってる。
確かに、確かに。
あそうですね、うん、なんか変な酔い方は専用にとは昔は意識してましたからね。
もうだからその意識せんでもできるようになってきたって感じなんですかね。
まあ元もそうですね、うん、まあ元々、うん、まあ別に楽しくなるだけなんですよ、うん、その別に酒の場でそんなに悪い、うん、結構その経験の蓄積だと思うんですけど、うん、なんかこう焼け酒とか、うん、愚痴言いながら飲んでるとだんだんそのお酒に記憶が宿っていくっていうんですかね、酔った瞬間にそれがフラッシュバックするというか、どんどんそうなっていくと思うんです
よ。なるほどね、
うん、お酒の場は常に楽しくっていうのを、
じゃあもうそれが癖づいてくるっていう感じ。
そうですね、それは絶対
それはあるかもな、うん、確かに
いいと思いますね、
うん、俺も、うん、多分、うん、結構楽しくなるだけなんです。
はい、
多分ね、うん、でも記憶すげえなくすから、
あ
翌日不安なんですよ。昨日ずっと噛まへんかった犬はいつか噛むかもしれんじゃないですか。だから俺も昨日すげえ楽しかったけど何もやってないやろなって思いながら起きるとき、
ああありますね、うん、ありますというか結構僕は周りにそういう方多いんですよ。
あ全員記憶なくしてたら大丈夫ですもんね。だって
そうです、うん、いや結構やらかした後で寝て、うん、何も覚えてへんっていう、
ね、みんなが記憶なかったらいいな、
うん、いいもんな、うん、そうだったらな、う
ん、結構やらかしてるんですけど一応まあ酒の場なんで、うん、まあまあって感じで周りも流すじゃないですか、
うんうん、確かに。それやらかしはどっち方面なんですか、その説教とか泣くとか。
あ
それはあんまない
説教をかます人は多いですね。
そうなんだ、
うんあんまり泣く人は少ないかな。うん、まあ、中にはいるかも分かんないですけど、
昔はたまに見ましたけどね。
うん、
でもこの年になって同い年ぐらいの人と飲むようになるとあんまいい日な、だいたい楽しいから、
うん、あそうだね、同世代の人は楽しく飲むね。うんうん、
まあ、何もなければそうなんですけど、結構酒の場でなんか、うん、ただ、まあ、仕事とか仕事じゃなくても、うん、まあ、地元のなんやかんやこう、うん、役員のこととか喋、うんうん、りたくなるじゃないですか。喋り始めるとどんどんどんどんあいつがどうのこうのとかなって
きて、うん、その勢いでか。
で僕はそういう雰囲気すごい苦手なんで、うん、もう全然、まあ、別に始まったからって積極的に止めはしないですけど、うん、別にまあ聞かない感じなんですけども、うんうん、よくないんじゃないかなって
思いながら
思いますね。
悪酔いになってくるか、
う
ん、
そうですね、うん、
そうよね。じゃあ、もう一個、
はい、
夏におすすめのお酒はありますか。
夏ですか、うん、そうですね、いやもう普通にビールじゃないですか。僕はね、もともとビールすごい苦手だったんですよ、
うん、
まあ、冷たすぎる、ね、炭酸でお腹痛くなるみたいな感じで
体弱いな。
夏でも、日本酒流行ったんですよ。
あ、はい、
ゆっくり飲めるからってこと。
常温で、
常温ですね、まあ、ちょっと冷やすぐらいはありますけど、ずっとそうだったんですけど、なんやったかの夏フェスかサマソニかなんかの、ね、行った時に、
だから夏弱いくせにやっぱ音楽好きやからそういう目に合う、そういう目に合うんすよ、うん、
いやそれでめちゃくちゃ汗と年があって、うんうん、めっちゃ汗かいてフラフラで水も何もなくて、うん、その時に、うん、出店で売ってた生ビールを流し込んだ時の爽快感
たるや、うんうん、忘れられへん。
それからもう、あービールもやっぱいいなと思って飲むんですけど、
飲む
んす
か、
うん、飲みますけどお腹下しますね。
あ、飲んだら必ず、
いや必ずではないですよ、
うんうんうん、
まあでも率は高いですね、はい、
俺もでもそうやわ、
うん、
え
だから最近俺ワインやんか、
うん、
くださへんから
あ、
わかります、わかります、すごいわかります。
お腹くださへんからっていう理由も入ってる。
あ、一気に飲んじゃうから体が冷えてってことなの、そのお二方がビール
だから。ビールって冷えてないとまず美味しくないやんか、
うん、
で他にもまあウーロンハイはまあ若干冷えてなかったやんか、うん、ワインって冷えてなくていいやん、
うん、
で冷えてても氷入れて飲まへんから断然楽なのよ。
なるほど、
ね、体が楽、
そういうことなんだ、うん、あじゃあ2人ともそういえばワイン飲んでるってことなんだね、うん、
ワインも好きですね、だから蒸留酒が好きです、うん、日本酒ワインね。
うん、昔どっかの居酒屋で日本酒があって、
はいはい、
その日本酒をおちょこに入れた途端凍るやつがあったんです。 シャーベットになります。
あーなんかもともとコール寸前にな
ってんのかな、うん、めちゃくちゃ飲みやすくてベロベロだったわっけわからなく
て やばいんですよ。だから日本茶は度数高いんで、うん、飲みやすいのも、まあ、美味しいですけど、ね、危ないですね、うん、気をつけてないと。
あれってほんまによくわからない、その酒飲んで、うん、あ飲みやすいっていう一言出るやん、うん、
はいはいはい、
それって酒としてお前は正解なの、お前のプライドは傷つかれるのかって俺は、
そう、そう酒に思う、ね、
確かに、
うん、あんまりその引っかかりがないってことだもんね、そういうこと、うん、スーって入ってくる、
上善水のごとしでしたっけ、
はいはいはい、
水こそ一番美味しいんだぜってやっぱなってしまうと、うん、お前じゃあ酒じゃなくていいのかいってやっぱなる、
もう問答だね全問答ですね
いやでもねそうなんですよ、お酒日本酒って特に、うん、お米を削れば削るほど高級なお酒になっていくんですけど、
うん、ああそうなんですか、
で削れば削るほど お米の味ってやっぱり減っていくんですよ、
あーなるほど、
まあ、雑味がを削ってるんですけども、雑味にはうまみも混じってるんで、うんうんうん、まあ、でも基本的には削れば削るほど、うん、まあ、香りも立って、うん、で味わいも洗練されて美味しくなるんですけども、最近逆にあんま削らんとお米の雑味をうまみとして生かして作って、うん、てるとこもありますね。
でもそうじゃないとなんか舌が認識しなさそう、味を、
味を
雑味がないと、
あまりも素直に入ってくると
、難しいです、この削らんと作るのはね、
うん、そうですね、
まあ、基本的には削ってもう吟醸大吟醸っていうのが飲みやすいし、
うん、あそれが大吟醸っていうんですか、
そうです、削る量によってお米が丸々だったら 100% なんですけども、うんうんうん、4割削って6割を残すと吟醸、
う
ん、でさらに削って5割以下、うん、4割とか5割とかやと大吟醸って名乗れるんですけども、
贅沢
です、まあ普通に使ってる量も増えるね、たくさん必要だし、丁寧に作ってはりますよ、
そうですか酒蔵見てきた、
あじゃあ酒蔵もね結構見たりするんで、
酒好きは ね、
それも趣味になりますもんね。んではここで広報彦根さんでしょうか。
あ素晴らしい、時間見てたね。
さっき失敗しちゃったから。
はい、広報彦根です。